am Lala. I am Lala. FM12月24日火曜日23時半になりました。こんばんは、レディグラ第4週担当の近藤正幸です。お願いします。
オーガナイザーの井村あさみです。
はい、お願いしま す。さて早速ですけども、はいはい、第3週担当の藤崎萌和さんからいただいたオープニングトークのお題が、うん、クリスマスプレゼントに欲しいものは何かということで、うん、クリスマスプレゼント、もうクリスマスですね。
そうですよ、イブ。
あのね、最近僕あれなんですよ、けん玉にハマりまして、
そう、まさかのけん玉。
これちょっとまた後でゆっくり話したいんですけど、
うん、話すんや、
うん、けん玉って結構いい値段したりするんですよ。
え、例えばけん玉
3000、4000ぐらい。そう、ちょっとね、だからけん玉とか欲しいかもしれません。ちょっと特殊かな、
妙家来ても困るしね。
83MHz アイ&ウララ FM からお送りしております。レディグラでは夢を叶えるラジオをコンセプトに、夢を叶えるために頑張る皆さんのお話と毎月のテーマについてお届けする番組です。今月のテーマはブログ SNS あるある。そう、ヤフーブログがねサービス終了するということで、こちらの方をやっていきたいと思います。はい、番組ツイッターにハッシュタグ RADI アンダーバー GRA をつけてツイートしてください。また番組書き下ろしの脚本でラジオドラマを毎週放送、今月はお休みとなっております。それではまず1曲目はどちらでしょうか。
もう今日はイブなのでね、
イブですかね、
そういう曲を聴いていただきたいと思います。
はい、それでは聴いていただきましょう。ジュディ&マリーでクリスマス。
キャンギャル、レースクイーン、司会、MC、かっこかわいい女の子目指しませんか。オーカプロバーチエージェンシ
ー。 83MHz アイ&ウララ FM からお送りしておりますレディグラ。本日のゲストお呼びいたしましょう。この方です、どうぞ。
山品龍馬です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや
ー、
山下さん。
いやー、来ましたね。
山下さん、来ましたね。
来ちゃいましたね。
どうした。
そう、山下さんはね、うん、何回か舞台で共演させていただいたりして、
う
ん、
そうですね、
うん、この間もね、10月に共演させていただいて、うん、あ、その時にですね、
はい、
僕、なんかラジオ企画みたいなの
を、ああ、
ね、
やった
ね、いただいたんですよ。そのインスタライブとかで、配信しようみたいな、ラジオっぽいものを、で、山下さんにもその時ゲストで来ていただいて、
ね、
ね、こちらの本物のラジオの方にもゲストで来ていただいて。
だんだんこうグレードアップしてき
て、ね、次どこ行くの。
そうそうそう。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
ねえ。
すごいね、このマイクの感じすごい、ね。
いい感じでしょ。
全然体が今こう。
動いてない。
動かない。
上半身固まってらっしゃる。
慣れない感じだけど。
バレエダンサーですから、ものすごく軸がしっかりしてらっしゃる。やっぱりね。
それで姿勢がいいんだ。
そうなんです。いやいや、もう本当素晴らしいんですよ。
はい、
めちゃめちゃかっこいい。
まあ、この間のね、舞台ではね、バレエもちょっとね、
そう、
披露したりなんか。
バレエをやって、うん、笑いも取って。
取って。
ちょっと待って、バレエと笑いがあんまり繋がらないんですけど。
はい、このコーナーでは、はい、ゲストさんにお聞きしたいことがありまして、夢についてお聞きしたいんですけども、はい、なんか大きい夢でも小さい夢でも何でもいいんですけども。
夢ね。
はい。
うん、夢ね。
いかがでしょう。
まあでもさっきご紹介していただいたんじゃ、はい、僕はバレエダンサー出身で、はい、今はミュージカルとか、
うん、
いろんな舞台にも出させてもらって、こういろいろこうフィールドを広げていきたいなという感じなんですけど、
はい、
まあその、ダンサーなんでやっぱりその、はい、踊る役がすごく
ああす、う
ん、いただくことが多いんですけど、
はい、
やっぱ全く踊らない、お芝居だけとか、
うんうん、
歌だけとか、っていう役を、ま、ちょっと やりたいなって、一個ちょっとは夢というかありますね。
あえてその得意分野をやらないというか。
そうですね。そうじゃないところで、こう、まあ、今勉強中なんで、そういうものだけでもね、勝負できるんだぞっていう。
かっこいいね。
いやだってそういう風になれたく なれたらよくない。
いやまあ、なれたら一番いいですね、うん。だから僕は結構ダンス苦手だから。
苦手じゃないよ。
それ毎回言ってくれるけど。
え、でも できる人やって私も思ってるけど、ダンス。
ああ、じゃあそういうことで、思っておいていただければ
。
センスあるんですよ、でも。
ああ、そうなんですね。
近藤くんは。
うん。
そんな、何をおっしゃる。
ダンスのセンスってのは覚えるのが早いとかですか？
覚えるのも早いし、うん、なんかこう、形にするのが早いんですよね。ある程度の、その、なんて言うんだろう。なんか変な話、すごい真面目な人だと、はい、こう、何、どうしていいか分かんないみたいな感じに、うんうん、こう、頭でいっぱい考えちゃって、はい、体動かさないみたいな感じだけど、うんうんうん、マッチはね、適当だけど、とりあえず動いちゃうみたいな。ちょっと意外に形になってるみたいな。
それは、褒められてます？
いや、褒めてる、褒めてる。
本当に
褒めてる。うん、褒めてる。それ才能だから。
ありがたい。うん、嬉しい。でもそんなね、言っていた、みんなにも言っていただくんですけど、やっぱね、僕の感覚は全然ダメね。本当にダメ。怪我しちゃう。ダンスする。
怪我しちゃう。確かに。怪我しそうっていうのはずっと思ってね。
でも大丈夫。
そんな危ういダンスしてるの。
でも、あれ、あ、そうだそうだ。だから2回、3回共、4回共演してるんですかね。
何？そうやね。う
ん。4回共演。で、やっぱ全部ダンスで。
そうね。一緒によく練習するしね。
ねえ。ね。あれ、あれはなんだっけ？ユタは何月ですか？ 6 月？
いやいや、この間の？
この間の。
この間のは、4月。
4月か。
4月。
結構前。この間じゃないよ。もう年終わるからね。
うえ、
そっか。
信じらんない。
うわ
もうその時はすっげえ踊ってましたよね。
すっげえ踊ったね。
どんどん痩せてってましたもんね。
そうね。
うん。
今は。
いや、今も痩せてますけど。
痩せてます。
うんうんうん、
そうそうそう。ね、出演中の舞台、は
い。どうぞ、どうぞ喋ってください。
舞台もね、うん、今、出演中の舞台も、ダンスがとっても多いです、ね。
とっても多い。今、ちょっと劇団四季のキャッツという作品に、今、はい、出て、今、ここ、今、この日は、11月、今日何日だ
18日
なんで、先週まで、コリコパッドという役で出させていただいてて、はい、で、今週、はい、ミストフェリーズという役で。
役変わるんですか？
あ、ちょっと二役、やらせていただいてる、ありがたいことに。
大変ですよね、それ。
いや、二つの、踊りとか歌とか、
うん。そうなんですよ。
セリフとか全部
覚えるんですよ。コーラスのパートとかも違くて。
絶対ごっちゃなっちゃうわ。
うん、
でも、稽古して。
そうですよね。
稽古は大事。
すごいでもやっぱ、全然違う役なんですけど、二、うん、役。すっごいその、二役できるように。
トントン
言ってる。二役できるようになって、すごくもっと楽しくなったっていうか、自分の中で。
そうなんですか。うん、忙しいとかじゃないんですか、
ね、いや、もう全然全然。もう先週までコリコパッドという役やらせてもらってたんですけど、うん、もうすっごい楽しくて、毎日本番が。
素敵な。
なかなか。だから役が変わると、その同じ作品やってても、うん、結構世界が違って見えるから、すごい面白いなって。うん。まあ、近藤くんとかもね、結構いろんな役やってるんで。うんそう、
で
もあると思いますけど。
僕は一個の作品で一役しかやったことない。
う
んまあ、
普通そうですよね、だって。
そうです。
うん、すごい。
でもね、劇団は結構入れ替わりがありますよね。同じ演目でもね。そうなんですよ。
まあ、ちょっと普通っちゃ普通というか、よくある話なんです
ね。まあそうですね。やっぱりその作品に向いてる人だと、その、同じ作品で違う役を持ったりとかっていうのは結構。
これもできんじゃねみたいな感じで。
そうですね。オーディションを受けて、
はいはい。
そう、最初は端の方で踊ってた役の人がどんどん真ん中で踊るようになったりとか。うん、
それめっちゃいいことじゃないですか。
そうそうそう。
そういうタイプってことですか？
まあ、どちらか。まあそうですね。でもすごい、キャッツはもう、全、うん、その、出る猫がみんなが主役みたいな作品なんで、またちょっと違うんですけど。
本当面白いですよね。
面白いですね。
すごいですね。
うん、俺は絶対縁がないと思う。
でも出たいって言ってたじゃん、この間。
出たいんですよ。本当にキャッツって面白くて、うん、すごい奥深いんですよね、うん。やってる側も面白いし、見てる側も面白いって、うん、一番最高な演目だと。
それは最高ですね、
うん。
やっぱ人生みたいなものが一つのテーマとしてあるんで、はい、まあ大人が見ても、うん子供が見たら普通にやっぱり、あ、猫、すごい猫みたいな感じになるし、うん、大人が見てまた子供連れて見に来たりとかして、すごい感動したりとか、うん、すごい。
この間見ましたよ。山下さんが出てない時。
出てない時
やろ出てない時。
いつもね、俺は出てる時
に。出てる時に。
そうそうそう。だから、次、まあかからね、来週から
キャストからね。
今週、
今週、今週、今週。
ミストフェリーズでしょ、うん、ミストフェリーズをぜひね、見てみたいなと。
そうですね。
思います。すごいダンスナンバーある。一番踊りますもんね。
そうですね。
そうそうそうそう。
うん、
素晴らしい役です、
ね。いやいやいや、もう素
敵な、ぜひね、来年は、2020年は、あれですね、歌とお芝居の。
そうですね。
ところで、なんか挑戦できたりですね。
そうできればね。
うん。俺もダンス頑張ります
ダンスも。
それでは曲紹介の方行かせていただきます。エリック・クラプトンで、フォーエバーマン。
キャンゲルレースクイーン司会 MC かっこかわいい女の子目指しませんか。オーカプロバーチエージェンシー。
83MHz、アイ&ウララ FM からお送りしております。レディグラ、第4週担当の近藤正幸です。そして、ゲストは、
山下龍馬です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは、こちらのコーナーでは、今月のテーマについて、今月のテーマについて、お話ししていきたいと思います。今月のテーマは、ブログ、SNS あるある。おお、もう一回いいですか。ブログ、SNS あるある。おお、最高だぜ。
ちょっと待って、マッチだけやで、これ。
ありがとうございます。
急にエフェクトがね。
ちょっと、もう一回やりますそうそうそう。Yahoo ブログがね、サービスを終了するということで、こちらについてお話ししていきたいと思いますけども。どうですか？なんかやってます？ SNS。
いや、やってないんですね、それがね。
なして。
なんして。なして。
なしてそったらことを。
いや、あんまりね、こう、全世界にこう、発信するようなこともないし。
いやいやいや、
あるじゃない。
でも、待ってると思いますよ、ファンの方とかも。
そうです
ね。いや、ね、結構お手紙とかでもいただくんですけど、まぁちょっとだから検討中というか、その、そういう、お客さん、
何かしらね、
ファンの方に、こう、お知らせするツールとして、はいはい、まあ、いいかなとも思ってるんですけど、はい、結構やっぱアナログ人間なんで、家にテレビとかもないし。
あ、そうだ。俺、山下さん家何回かね、遊びに行かせていただいたんですけど、もうね、綺麗すぎて、生活感とかね。
狭いんで、綺麗にしとかないと。
そう、まあまあまあ、ごちゃごちゃしちゃいますもんね。
でもブログ、じゃあブログやってないんですよね、ブログも SNS。
やってないっすね。ちょっとあるあるが、
ちょっと始めたら、何書きます？一言目。俺これめちゃめちゃ迷ったんですよ。
だから書くことないからさ。
いや、書くとしたらですよ。
てか、まず、何をしてもらうかですか？ブログをするのか、ツイッターをするのか、インスタをするのか。
今一番流行ってるのって何なんですか？
多分その使い方やと思うんですよね。いろんなことをたくさん。
知りたい。
そうそう、たくさん。
俺も知りたい。勉強会みたいになってる。
たくさんいろいろお話ししたい人は、多分ブログの方がいっぱい書けるじゃないですか。いいと思うんですよ。私的に拡散力があるのはツイッターだと思ってて、これはちょっと認識の違う人がいるかもしれないんですけども、はい、ツイッターってリツイートとかっていうのがあるので、そのリツイートをすることによって、自分のことを知らない人とか、もうどんどん広がっていくんじゃないかなと思うんですよね。
俺ね、ツイッター、俺もやってるんですけど、全然やらないっていうか。
やってないもん。
更新しないんだ。
そう。見ないし、更新もしない。
でもあれなんですよね。更新いっぱいやっぱすると。
そうですね。
と、こう、なんと、フォロワーも増える。そう。っていうよね。
だから、更新してくださいって言われるんですけど。
う
ん、
してください、ラジオのことも。
しましょう。
今日しよう、とりあえず。
今日しましょう。
今日は。
今日しましょう。
今日も明日もしましょう。
明日もしましょう。明日もしましょう。そう、でも一言目ね。だから、ツイッターをやるとしたら、俺ツイッターしかやってないんで、山下さんがツイッターをやるとしたら、一言目何つぶやきます？
なんだろう。でも何のためにだからそのあれをするかだよね。もう本当に普通のあなんかお腹すいたとかっていうことでもいいんですよね。
そうですそうです。ツイッターはそういう使い方です。
お腹すいたって全世界に発信する。
そうだからそういう意味があんまない。
そうですよね。だから結構俺も山下さんよりかもしれない。難しいですよね。
なんか、ここの、美味しいお店に行きました、みたいなことですよね。例えば。
美味しいお店に行きましたはいいんじゃないですか？おすすめできてるから。
そうです。でもさ、なんかこう、いつも行くお店、あんまり言いたくなかったりとかしません？
逆に教えたくないやつですか？確かに。
まあ、載せるけど、名前は載せずに、写真だけあげたりとか。
そうですね。それよく見る。
地域だけ載したりとか。
なるほどね。
はい。
だから、どこどこ、地方行って、
そう、地方とかだったらいいんですよ。いつも行かないじゃないですか。例えばですよ。家の近所の行きつけの居酒屋さんとか、例えばね。
すごいお気に入りで。
そうそう。それで、そこで遭遇するの嫌じゃないですか。
確かに。
ちょっと考えすぎっちゃ考えすぎなんですけど。
でもね。
恥ずかしい。
やっぱ、お酒を一緒に飲むっていうのは、人数が多い方が楽しいですからね。
まあまあそうですけど。
知らない人は飲まないでしょ、さすがに。
飲まない、さすがに。
で、ほら、飲み出したら、こう、結構ペラペラ喋っちゃう可能性もあるわけじゃないですか。
そうですね。
言っちゃいけないことを言っちゃう可能性もあるわけじゃないですか。マイナスアピールにならないかなと思って。
なるほど。
へぇー。そう、山下さん結構お酒僕ご一緒するんですけど。
うん。
あんまよ、あ、
結構飲まれるんですか？
大好きです。
大好きな人ばっかりやね。
そうですね。やっぱ、ルイは友を呼ぶとき
ですね。
そうそうそう。ね、楽しいですよね、毎回ね。
うん、うん。
あ、そう。あのね、剣玉の話していいですか？
あ、剣玉、
今ここで。
僕もちょっと、同じ時期に剣玉に。
なんで、ハマったんですか、そもそも。
その、こないだの舞台の共演者の人が、うん、すっごい上手くて。うん、
それは、剣玉、の達人みたいな人ではなくて趣味で上手な方。
なんか今、剣玉すごいストリートとか流行ってて、
ね、
ストリートダンスやってる人とかが結構、かっこいいんですよね、剣玉自体も。
めっちゃかっこいい。今俺持ってきてますよ、今日。うん、
あとでじゃあ写真撮るときにそれ。
そうですね。
あ、だから見せてもらったあのインスタのやつとかすごかったよね。
そうそう。だからインスタとかで剣玉動画とかを上げてるじゃないですか、みんな。
あ、ね。
あれね、うん、やりたいんだけど。
それツイッターでやったらよろしいやん。
ちょっと待ってください。あのですね、うん。まだ技術が全然追いついてないんで。
それが、こう、だんだん上手くなっていく様をみんな見てんのも楽しいんじゃないですか？
あ、それいいじゃないですか。
剣玉、上達する。
上達への道っていうハッシュタグで。
うん、いいんじゃない？ちょっと、山下さんやってくださいよ。
いやいや、恥ずかしくない？でも。あんな、舞台上であんな踊ってる人がさ、こんな剣玉下手なんてなるんだよ、絶対。
それと前とは違うじゃないですか。
可愛い
ですか。でもそれが上手くなったらね、
そうそうそう
そう、こう、一個のストーリーだよね、それをね。
そうそうそうそう。
あ、それちょっと面白いかもな、
うん、じゃあ、
したらインスタ？
インスタ。
インスタでやる？
か、ツイッター。
あ、ツイッターでもあれはいけるの？その、画像的なことは。
画像できます、できます。
あ、そうなんだ。うん、
ツイッターとインスタの違いが全くわからないです
もん。インスタってなんかもう、いいねの数を競ってる感がするんですよ、私。すごく。
へぇ、
インスタはね、だからいいね。だから、リツイートがあんまりできない。ですよね。だから他の人に見てもらいにくいというか。
ああ、そういうことか、うん。
ちょっとわかりかねますけども。
リツイートって何ぐらいの感じですか？
そう、あ、でもね、リツイートしてって言われるんですけど、リツイートしたらどうなるかっていうのを知ってないんですよね。
わかりました。後ほどゆっくり語りたいと思います。
ありがとうございます。
番組のためにレクチャーをしたいと思います。
すいません。
はい。
ありがとうございます。というところでね、まあ、いろんな、剣玉動画撮りましょう。いつか。
そうね、う
ん。
その方向でちょっと検討します。
そうそうそう
前向きな方向で。
楽しみにしてます。
そうね。クリスマスプレゼントね。
剣玉。
剣玉。山下さんもそれが欲しいですよね。
剣玉で持ってるもん、もう剣玉。
剣玉送り合います。
そうしようか。悲しい。
かっこいいやつをね。
はい、最初の投稿はそれで。
そうそうそうそう。送り合ったところから。
はい。
というところで、じゃあ曲紹介をしていきます。エリック・クラプトンで、バッドラブ。
キャンギャルレースクイーン司会 MC かっこかわいい女の子目指しませんか？オーカプロバーチエージェンシ
ー83MHz アイアンドウララ FM からお送りしております。レディグラでは夢を叶えるラジオをコンセプトに、夢を叶えるために頑張る皆さんのお話と毎月のテーマについてお届けする番組です。今月のテーマはブログ、 SNS あるあるでお届けしました。また番組書き下ろしの脚本でラジオドラマを毎週放送。今月はお休みですね、
はい、
来月から、まあ、来年からで、
うん、
まあ、続けていこうと思いますので、
はい、
お楽しみにというところで、そして毎月変わるエンディングヘビーローテーション、今月はヌルでプラスティックファクトリーをお届けしております。2020年1月11日12日に渋谷ウームでライブがございます。詳細はヌル公式サイトやツイッターをチェック。ぜひ皆さん足をお運びください。ということで山下さん、何か告知はありますか？
あ、来年の、
はい、
3月と4月に、ミュージカルアナスタシアという作品に出させていただくんですけれども、
アナスタシア、
これアジア初演、まあ、日本も初演なんですけど、もちろんなので、でブロードウェイからプロジェクトチームがみんな来て、
うめっちゃいい
じゃないですか、してっていう感じなんで、僕もすっごいワクワクしてて、
はい、
で3月に渋谷の東急シアターオーブっていうところでやって、
は
い、でその後4月に大阪の梅田芸術劇場っていうところで、
うん、
ちょっと1ヶ月半ぐらいやらせていただくので、うん、ぜひよかったら皆さん来てください。
はい、必ず行きます。必ず行きますからね、山田さん。もう約束しましょう。
必ず行きますで来たことまだないけどね。
これはもう約束、
うん、
それでは、はい、3月4月アナスタシアですね。
ですね。
そしてツイッターも始めるということで、
はまあねちょっとね
そちらの方もチェックしておいてください。
検討します、前向きに。
はい、番組へのリクエストご要望、毎月のテーマの投稿はレディグラ公式サイトよりお送りください。来月のテーマはそう、大学入試センター試験が最後の実施、なので試験の思い出をお届けします。楽しみに、来週第5週はパーソナリティオールスターズです。イエーイ、お楽しみに。そして来月第1週担当は日村剛さん、オープニングトークのお題は2019年を振り返って
年明けてるからね、は
い、振り返っていただきます、ね、お答えお楽しみお楽しみに、はい、というところで、はい、山下さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に楽しい時間をありがとうございます。
いやー、また来たいですね、
は
い、
ぜひぜひぜひぜひぜひ、じゃあアナスタシア近づくのとツイッターの時にね、ツイッター始めたらまた来てください。
そうだね
そういうことか。
そうそう、okay、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。